門郷と
ユノッチの
リスタン3.1月23日、
はい、
1月23日土曜日21時となりました。
はい、
はい、皆さんおなじみ、本日も加藤光と命のリスタン3の時間でございます。
はい、明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。でもう1月も終わりに近づいてるんですけどね。
あの1月に入ってからの初の収録でございますので。
あ、そういうことですね、はい、初収録なんですよ実はね。だから先週分まではとにかく12月中に撮ってたということですね。
そうですね、
そうそうそう。だから結局年末どうなるかとかさ、
うん、
宝くじ当たるかどうかとかっていうのも全然わかんなくてさ、
うん、
そう、結局どうだった、宝くじ当たった？
聞かないで。
まあ
今年なんかもう全敗だったわ。
まあ収録ここに来てるっていう時点でね、
うん、
まあ外れだよね。
まあね、
ネット購入したんだけど、今年はまあ新型コロナウイルスの影響でね、
うん、
やっぱ宝くじ売り場が密になってしまうでしょうと、
うん、
いうことで、いつもはね、うん、あの早朝ね、朝6時台とかね、暗い時間にね、
うん、
池袋で買うんですけど、
そうそうそう、
で結構な結果を出してたんですが、
うん、
1万円とか当たったりしてね、
ね、
してたんですけど、うん、あの今年はまあネット購入試してみましょうよと、
うん、
いうことでね。いやー、もう惨敗惨敗。
あの真っ当の300円のしか当たらなかったよ、う
ん、俺も300円しか当たらなかった。びっくりした。あのね、ネット購入ってその現物が送られてくるわけじゃないのよ。
うん、そうそうそう、
この組のこの番号の宝くじを買いましたよっていう記録だけが残るの、うん、
こうサイト上にねログインして、で、あの画面上で買った番号が見れるだけなんだよね。
そうそうそう、まあだからいちいちね、その新聞なんかと照らし合わせて、
うん、
自分で当たり外れ見なくていいんですけど、
うん、
もう勝手に当たってるか外れてるかっていうのを確認してくれるのでサイトでね、
うん、
まあ便利ではいいんだけど、まあ外れてるね。
まあでもちょっとあのこう確認するときがさ、うん、味気ないよね。
まあそのドキドキを味わいたくて宝くじを買ってるという人も絶対いるはずだからね、
うん、
それはとてもアナログなんだけど、それは楽しみだよね、やっぱり。
そうなんだよね、私なんか
それはアナログの楽しみだよね、
楽しみにして、うん、
うん、そう、そので
連番だとすぐ分かっちゃうからさ、
まあまあね、
その点バラにするとワクワクの時間が長いじゃん、
う
ん、
そうですね、
うん、確認時間かかるから、まあ
うん、それはアナログの楽しみ方としてありだと思うんだけど、
うん、
そうだけど、うん、外れたね。
そうね、
そうで僕3000円分買ったんですよ、
うん、
連番を10枚3000円分買ったんですけど、やっぱ300円しか出なかったです。
お
ー、うん、ひどいもんやな。
なんかこう近いやつもなかった、
うん、なかった。
あ、私もそうだな。
そうで結局ね、いつも6000円分買うんだけど、
うん、
まあ何かこうネット購入当たらなそうだなと思ったんで、
うん、
3000円分は年末ジャンボ買って、
うん、
もう3000円分は何か違うくじ買ってやろうと思って、
うんうんうん、
ビッグとかさ、知ってる？ビッグとか
CM でやってるね。
そうそう、ビッグとかメガビッグとかさ、
うん、
100円ビッグとか、
うん、
でね、全部で 1,2,3,4,5,6 一口ずつ6口ぐらい買ったのビッグ、
うん、
でビッグ一番最高3億円ってやつ、
うん、
当たったんですよ、300円。
びっくりした。
そうそう。
300円かよ。
そう、うん、300円の当たりでも、
うん、
これネット上で買うんだけど当たりって出んのよ、
うん、 あ、
王冠のマークが出て、
はいはいはい、
当たりとかってこう出るんですよ。
それはちょっとこう気分が上がりますね。
上がるけど、うん、ね、実際詳細見たらどん底ですよ
でもいいじゃん。
いやー、これちょっともうちょっと小当たりぐらいの表示にしてくれよな。
うん、
300円やもん。
なるほどね。
まあ、300円買って300円当たりだから、
うん、
まあ、プラスマイナスゼロですね。
うん、
だけどメガビックとか100円ビックとか全部外れてるんで、
うん、
もうひどいもんですね。
まあね。
でね、ロト、
うん、
ロト6とかミニロトとか、
うん、
ロト7、
はいはいはい、
ロトも一口ずつ全部買ってみたんですよ。
うん、
でまずね、ミニロト、
うん、
ロト6が外れましてですね、
はいはい、
ミニロト私当たりました。
おいくら？
1000円。
おお、なかなかですね
まあね、300円買って1000円だから、まあプラスなんですけど、うん、ミニロトこれ1000円分当たりまして、
うん、
でロト7俺2口買ったのよ、
うんうん、
300円300円で、
うん、
でロト7がですね、一口外れて、
うん、
一口が1000円当たりました。
おー、プラスじゃないですか。
これも300円買って1000円当たり、
うん、
なのでこれロト結構当たる確率高いなと思って。ね、だから全部で4口買って、そのうち2口一応1000円当たってるので、
うん、
だから3、4、12、1200円使って2000円当たってるので、まあ若干プラスですかね、
うん、
そしてですね、ナンバーズ、
はいはいはい、
ナンバーズもナンバーズ4とかナンバーズ3とかあってさ、
うん、何桁選ぶやつ買ったの？
ね、ナンバーズ4とナンバーズ3、
あー、4桁3桁の方ね、
うん、おー、よくご存知ですね、
うん、
もう本当遊び人やな。
買ったことあるもん
そう、
うん、
僕は初めてこれ買ったんですけど。
あ、そう、
うん、よく分かんなくてシステムが、
うん、
これはね全部外れです
残念です、
うん、4口買って、
うん、
1200円かな、
うん、
外してるんですね。というわけでですね、
うん、
ビッグが300円当たったのと、
うん、
ロト、ミニロトとロト7が1000円ずつ当たってるっていうところなんですね、う
ん、なかなか良い成績なんじゃないですか。
いやー、どうなんでしょう、微妙やな。でもまあネット購入は当たりにくいと、
うん、
いうことが分かりましたね。
そうなのかな、
うん、これは分かんないやっぱりな。
まあ運ですよ全て
まあね、まあ、当たる人は、まあ、おるんやろうからな実際問題、うん、まあ、分かんないね。
ただね、あのネット購入買いやすいよね、
うん、
楽じゃなかった？
そうだね。だけど300円もさ、
うん、
その年末ジャンボの300円もなんか300円当たりましたけど、その、うん、プールされてて、
うん、
あれ返してもらえないんだよね。
あー、次買うときに使えたりするってことか、
うん、そうそうそうそう。で1000円以上かなんかならないと、うん、自分の口座に金が戻らないんですよ。
あ、なるほどね、うん、まあいちいち300円ずつ振り込むのも大変だからってことでしょ
ってことなんだろうね、
うん、
そうでね、さっきね、あの宝くじのサイト見てみたら、
うん、
なんかあの初回申し込みポイント、期間限定ポイントが500円ついてて。
うんうんうん。
で、なんだっけな。振込口座登録のポイントもなんかついてて。
うん。
全部で700円かなんかポイントが、3月31日までのポイントがついてて。
うん。
で、300円当たりがあるから1050円かなんかなってて。
うん。
まあ、1050円分まだ買えるなとか思いながら。
うんうん。
うん、
買うべきか買わせる作戦ですよ。
ってことだよね
、うん、
買おうか買うまいか迷ってるんだけど、
うん、
うん、ってこう感じなんだねあれね、
うん、
うん、まあでも当たらないね。
まあね、
当たらないね。
いやでもいいんですよ、ワクワクを買ったんですよ、うん、
まあまあまあね、
うん、
ネット購入微妙やな。
まあでもいちいちね、まあ、宝くじ売り場行かなくて済むっていう点においては楽だけどね、う
ん、まあなあ、後悔するぐらいなら買うなっちゅう話ですわ
イエス
そうそうそうね、まあまあ宝くじはまあまあそんな感じ、
うん、
そして年末の答え合わせとしてはですね、
はいはい、
今年の漢字、 2020年の感じですね、厳密には。
はい、当たりませんでしたね。
そうね、私は病というのを僕は、予想してたんですけど、猪木さんはコロナ禍の蚊というのをね、うん、災いをね、
ですね、
予想していたんですけれども、これもね、蓋を開けてみたら密、
うん
うん、浮かばなかったね。
まあ、うん、なしではないと思ってたけど、
うん、僕は3つは浮かばなかったな。
お
あとは年末年始になんか大事件、大事故が起こるとかっていう話は特になかったね。
うん、よかったです。
あとはその、あ、よかった、それもまあそれはよかったですね、うん、あと新型コロナウイルスの感染者が増えるのか減るのかみたいな話も年末してたんだけど、
うん、
ああ、いやもう我々の予想をはるかに超えて爆増してますね。
うん、残念ながらね、これは、
うん、そう減るのかななんて言ってたんですけどね。
いやいやいや、でもこんな増えると思わなかった、
うん、そうね、
うん、
まあ、これだけ増えると
緊急事態宣言がね出ても、
うん、
あんまりまだ効果が出てないから。
そうね、
うん、まあ、そんなにすぐ効果が出るものじゃないとは思うけど、うん、それにしてもこのままで大丈夫なのかなっていう不安はありますね。
そうね、
うん、
あの緊急事態宣言が出ても東京都内は全然その生活が変わってないわけでしょ、実際問題。
正直あまり変わってない
だよね、
うん、
うん、ガンプラとか買いに行っちゃうんでしょみんな。やっぱり
そうそうそう列ができてんのよ、
うん、やっぱりね、
なんでみんなガンプラなんだよ
いやいやよかったけど、まあだからそれはもうね慣れちゃったっていうのもあるんだろうし、
うん、
だけどこれだけその感染者数が増えると、
うん、
そろそろだって知り合いとかさ、
うん、
知り合いとか親戚とかさ、
うん、
それ以前は友達の友達とかさ、
うん、
ね、職場の誰かがかかったらしいよとかさ、
うん、
割と近そうで遠い存在の人が感染したらしいよぐらいのさ、
うん、
話だったのが、
うん、
これぐらい感染者が増えると友達の誰々くんが感染したらしいよとかさ、
うん、身近な人で出てきそうで怖いね。
そう、親戚の誰々さんがとかっていう感じに多分なってくるよね、
うん、
うん、僕の知り合いでも何人か感染した人がいますね。もう、
わあ、
うん、結構だから身近な人が感染してるね。
そうなんだよね。でも万が一感染したとして、うん、その具合悪くなってもすぐに入院させてもらえなさそうっていうのも怖いのよ。
そうそうそうそうそう、
うん、
もう東京はそうだろうね特に、
うん、
もう東京だけじゃないけどね、
うん、保健所からの連絡もすごい遅くなってるとかさ、
うんうんうん
うん、
うん、
なんか急に具合悪くなってもで、しかもね突然こう具合が悪くなる病気じゃん、
うん、
うん、そうなった時になんか助けてもらえなさそう感がすごくすごく漂ってるので、そういう意味でもかかりたくないなっていう思いは強くなってるね。
うん、そうね、うん、だからやっぱり自粛するなり注意するなりってことをしなきゃ本当はいけないんだけど、
うんうん、
ライブとか行ってる場合じゃないのよ。だから
かっやってないもん
まあもうライブもねどんどん中止になってるけどね、
うん、
あの堅くなに続けてるとこもありますけどね。
あ、そうなんですよ。楽しみにしていたマクロスフロンティアのライブでさえ延期になってしまったんですよ、うん、
はいはいはい、あのエヴァンゲリオンの映画も延期になったらしいね、
うん、
ガンダムもまた延期になるんじゃない、
閃光のハサウェイ。
そうそうそう、
あ、でもあれ5月でしょ公開、
5月7日からだから、
うん、
うん、
まあ、
また延期じゃない、
どうだろうね、ワクチンがね始まってどうなるかっていうところだよね、
うん、いやワクチンもみんな打たないだろうしな、日本人は多分打たないと思うよ。そうそう
そう、
うん、慎重派だもんみんな、
うん、
うん、だからやっぱ5月はもうまだ厳しいと思うな。
うーん、
うん、そう、俺正直なところオリンピックもかなりやばいと思うよ。
怪しいね、うん、
うん、オリンピックもだって東京オリンピックじゃなくてさ、
うん、
俺2024年のパリオリンピックは結構もうやばいと思ってるもん。無理だろ。
うん、どうなんだろう、
できると思う2024年パリオリンピック、
特効薬とかあれば
ないんじゃない、
対処方法がだいぶ分かってきたっていうのであれば、
うん、
うん、
そう、ウイルスの変異とどっちが早いかだよね。
そうなんだよね。なんかいたちごっこになりそうな感じはあるよね、うん、
ねえ、うん、この間あのワクチン打った70人が集団感染とかってやってたね、ニュースでね。
うん、
あれなんねえって。
まあワクチンって言ったってね、全ての人に効くわけじゃないだろうし、
そうそうそう、
またどんどん変異しちゃうと思うしね。
そう、2回打って1週間経たないと効かないとかってのもあるらしいしね、うん、でしかもやっぱり1回かかるとでも抗体ができるらしいね。
あ、でもそれの抗体もいつまで持つかわからないじゃん。
だいたい約 5ヶ月ですって、
うん
うん、だから去年の冬かかった人は、うん、今年もかかる可能性が普通にありますね。
やだ
そうそうそうそうなんですよ、
うん
ね、でロシアンルーレットみたいに重症化して死んじゃう可能性もあると、
うんうん、
だから入院しての入院過量が必要と、
うん
うん、だから恐ろしいのはその新型コロナウイルスで死ぬことよりも、
うん、
新型コロナウイルス以外の怪我とか病気で入院などが必要になった時に入れなくなっちゃうってことなんですよね。
そうなんだよね、
うん、怖い、うん、病院塞がっちゃうからね、
うん、
コロナウイルス患者ね。
なんか日本はね、世界に比べたら、うん、その病院というか病床数とかが多いって言われてるけど、
うん、うん
うんでもね、うん、いや、まあ、手厚い看護がされていたのかもしれないけど、それができなくなってきてるよっていう状況だからね。
まあなあ、
うん、
厳しいよね、
うん
うん、いやどうすんだろうね。
ね、
うん、1日やっぱ60人前後やっぱ死んでるじゃん、しかも、
うん
うん、やっぱりファクター X なんてなかったんじゃんっていう話になってきたしね、だんだんね。
え、何それ、ファクター X って。
いやだから欧米と比べて、
うん、
アジア日本の致死率が低いっていうさ、うん、だからそれは BCG かもしれないし、うん、日本の円ワクチンかもしれないし、
うん、
アジア人に特有のなんか免疫があるのかなとかって言われたじゃん、
うんうんうん
うん、だけどそんなものはもともと本当はなかったんだって、
うん、
やっぱ死亡率も欧米と変わらんって、
うん
うん、だから要するに日本人清潔だしマスクするし、で普段近づかない人にっていう、
うん、
そういう生活習慣の違いだけだったんじゃないのっていうさ。
なるほどね。
だから普通にかかったら同じぐらいの確率でやっぱり死ぬよっていうこと見たいよ、
うん、
ファクター X は幻想だったんだってみんな言い始めてるね、
うん
うん、だから欧米と比較してもしょうがないみたいな話もあったけど、
うん、
いやいや全然欧米と比較して、考えなきゃいけないっていうこと見たいよ。まあね、なかなか辛いところではありますな。いやなかなかね、その年始早々明るい話題がないですね。
まあしょうがないですね、このご時世ですから。
ほんとそうね、宝くじは外れるしな。
そうね、
これで宝くじがね奥当たってりゃな、明るい話題やねんけどな。
奥かよ、しかも。
うん、そう、いや奥当たって暗い気持ちでいられる、あんた。
いやいやいやいや、100万でも超明るく振る舞います。
そうそうそう、でしょ、
うん、
ほら奥当たったらね、そしたら、うん、奥当たったらもう即死やんな、そしたら。
もったいないな、せっかく当たったのに。
そうね、
うん、
いやわかりませんけどもね、なんかこう明るい話題ないかね。
ねえ、
うん、まあでも家でプラモ作っとるだけやからな。
引きこもりですね、うん、
そうで、プラモデルもさ、今年の福袋とか見た？
見てない。
あのガンプラ福袋とかさ、うん、毎年恒例のガンプラ福袋ですよ、
うん、
もう今年はガンプラ福袋がほとんどなくて、
うん、
なぜならば、
うん、
ガンプラが少なすぎて今年は福袋が作れませんでした。
売れちゃってってことか。
そうそうそうそう、ないんだもんって。
うん、う
だからもう本当にガンプラ福袋出してるところは、
うん、
残りくずみたいな、残りカスみたいな。そうそうそう、
なるほどね。
ひでえよこれみたいな、
うん、
鬼かみたいな福袋をよく見かけましたね。
まあでも、うん、いいんじゃない、プラモ業界がにぎわってい
いんかな、
うん、
本当にねガンプラがなかったんですって今年は。 いやいや、どうなんですかね。
ね、なんかこう飲食業界はさ、
うん、
こうね、ダメになっちゃってるけど、
うんうん、
そういうマスク売ってるところだとかさ、スーパーだとか、うん、そういうプラモだとか、うん、コロナのおかげで儲かるようになってるところもあるよね。
あるね、
うん、
ほんとそうですよね、
うん、
だってガンプラを買うためにさ、
うん、
行列をしたことってある？
ない。
うん、俺もだから小学生の時に、うん、小学校の時にね、そうそうそうそう、津田沼のね、津田沼のサンペディックとか僕並んでましたよ、小学校の時。
それ何買うって、小学校？
そう、ガンプラ買おうと思ってね。
またまた年齢詐称が。
いやいやいやいや。いやね、だからあの80年代のガンプラ狂乱ブームの頃ね。
あんたいくつや？並んで
ました。並んでました、並んでました。ね、うん、そのね80年代の狂乱の頃以来なんですよ、うん、こんなガンプラがこんなに行列しなきゃ買えないとか。
今行列してるか？
行列してるしてる、あの、
うん、
バウンドドッグとかさ、あとあのこの間あの PG のガンダムが出たじゃん。
あ、高いやつ？
そう、 PG ガンダムアンリーシュドってやつ、
うん、
あれなんかもう行列だったみたいね。
1万いくらするやつでしょ？
2万7千円とか。
2万か。うひゃ
そう、買えないよね、
うん、
小笠原買ってたけどね。
また名前出して。もう、
ああそうそうそう、まあまあそんな感じでね、うん、もうプラモデルな、プラモデルで、そうそうそう、この間あのくら寿司、
うん、
くら寿司って知ってる？
知ってる。
あの渋谷駅前のくら寿司が、
うん、
完全自動になっててさ。
あ、
知ってる？
テレビのニュースで見た。
うん、あのタッチパネルのところも、
うん、
その指をかざすだけでもタッチできるようになってて、触れなくてもいいようになってて、でも入り口からも無人なのよ、
うんうんうん、
入り口から無人 で、うん、でタッチパネルも触れない、指をちょっと近づけるだけで何人とか、うん、ね、入れられるようになってて、
うん、
でレシートみたいのが出てきて、
うん、
自分で勝手に席行ってで、そうそうそう、タッチパネル注文も自分のスマートフォンからできるようになってて、
うん、
で来た寿司を食べて、うん、そのお客さんにもそのお店の人にも一切対面せずに帰ることができる、
うん、
支払いまでして帰ることができるっていうお店が渋谷駅前で来てて、うん、だからこの1年間でちゃんと対策をしたお店はそういうことができてて、
うん、
で片やあの何あの紫とかさ、
うん、
あのモンテローザ、
うん、
あの居酒屋チェーン店
は、はいはいはい、
首都圏60何店舗閉店とかってね、やつだね。
あ、
うん、そういう対策をしてこなかったので、
うん、
だからちゃんとやってきたとことをやってこなかったところ、外食産業でも差が出てんだよね、
うん、
すごいなと思って
ね、うん
うん、まあ、完全無人にしたからってね、
うん、
やっぱ心配なんで飲食はなかなかね難しいとは思うんですけどね、
うん、
うん、まあそんな感じでね、
はいはい、
今年も頑張っていきましょうということですね、うん、はい、加藤光と命のリスタン3では皆様からのメッセージ、リクエスト、情報、つぶやきなどたくさんお待ちしております。
はい、直接送る場合のメールアドレスはリスタンアットマーク成田 .fm、 綴りはlistan@narita.fm です。
はい、ラジオ成田ホームページ、あるいはプラン B ホームページのメッセージの項目からコメントを送ることもできます。
ツイッターはハッシュタグシャープアルファベットでラジオ成田、あるいはシャープカタカナでラジナリ、もしくはカタカナでリスタンでツイートできます。
またラジオ成田はインターネットからでも聞くことができます。サイマルラジオからなら全国どこにいても聞けます。周波数 83.7MHz でどうぞ最後までお楽しみください。
はい、
はい、リスマに告知のコーナーです。
はい、
多分これはラジオ成田では流れてないかな、配信版のみかな、うん
うん、はいはい、
来週は極主夫道テレビドラマ版でございます。
結構最近な作品ですね。最近、
うん、そうですね、うん、どうだろうね極主夫道、
漫画がね原作で人気があって、そうそうそう、ドラマ化されたっていう流れだよね。
そうそう、元極道が専業主婦として、活躍するという話ですね。
うん、
不死身の龍ね、
うん、
で基本的にはあれなんだよね、ドタバタコメディですね、
うんうんうん、
僕は個人的には すごい好きなんですけど、やっぱりねギャグっていうのは、
うん、
振り切れとやり切れと、うん、いうことを教えられるドラマじゃないかなと思うんですよね。もうやりきったもん勝ち。
私ね、その漫画を見てないんだけど、
はいはいはい、
はとこさん漫画も読んでる？
全部は読んでないけど、
うん、
無料で読めるとか全部読んでる、うん、
漫画と比べてどうなの？
漫画と比べたら全然違うよ、内容が。
あ、そうなの？
うん、
へえ。
漫画の方もっと淡々としたギャグ漫画。
あ、そうなんだ。
うん、テレビドラマ版は、
うん、
ギャグなんだけど、筋としては、
うん、
結構ウェットなドラマじゃないですか、
うんうん、
ウェットなハートフルドラマになってるじゃないですか、
うん、
だから、そこはそのドラマにするにあたって作り直したんやなっていう、足したんやなっていう感じ、うん、
なるほどね。
ひまわりとかいないからね、だって。
あ、うん、
そうそうそうなんすよ。
へ
え、うん、すごいよな。特に僕は第9話に出てきた花魁の情報屋がいるんですけど、花魁、
うん、
の情報屋と虎次郎と、
うん、
タツの3人 のやり取りがもうカオスすぎて、
うん、
もうあれ笑いこらえてるよね、みんな笑いこらえながらやってるよねっていうさ。
あれだって他のドラマだったら絶対使われないテイクだもん。
そうもう登場人物からして「わりゃキャラがややこしいんじゃ」とかって言われてたじゃん。だって
あれ絶対アドリブでしょ。
アドリブだよね。そう、もう何かみんな半笑いでやってる感じなんだよね、うん、あと野生爆弾のクッキーとか出ててさ
何言ってるかよく分かんない時ある
けど、そう野生爆弾のクッキー出てきて、もうみんなの顔がさ、絡んでる人の顔がみんな半笑いなんだよね。
うん、
笑いこらえながらやってんだよね。
まあね、なんだろう、リアルであんな人たちいないからさ、
うん、いるわけないじゃないですか、うん、あんなの。
だからその実写のドラマなんだけど、
うんうん
うん、もうその架空の世界の出来事みたいな感じで楽しく見られるドラマですね、
うん、そうっすね、
うん、
もうあれにだってツッコミ入れること自体がもうナンセンスやと思うし、4コマ漫画というか4コマのギャグ漫画みたいな感じのドラマなので、
うん、
そう、それにツッコミ入れてもなっていう
まあね、
うん、このドラマにリアルじゃねえよってツッコミもナンセンスすぎるよな、
うん
うん、だからもう振り切れと、
うん、
ギャグやるんだったら中途半端はもうやるなと、
うんうん
うん、振り切れと、
うん、
いうことじゃないですかね。もうあそこまで振り切ったら言われへんよっていうさ。
まあ、だから私はあの作品すごいキャストの皆さんがね、
うんうん、
頑張ってたというか、コメディってものを分かってるなという人たちが多かった、
はいはい、すごいよ ね、
うん、
竹中直人とかさ、
うん、
すごい、スメルが大事なんだ、スメルスメルとか言ってさ
そしてやたら繰り返すよね
そう草とか言われてさとかね、
うん、
そう、
あんまり遊んでないで真面目にやってんだよね
やってる、うん、そう、真摯にやってんだよね。稲森泉とかね、そう、稲森泉時々吹き出してるんだけどねよく見ると時々吹き出しちゃってるんだよね。
あのね、後半になると、うん、そういうシーンがだいぶ増えてきてるよね
そうもうええわみたいな、
笑っちゃったところも、これ面白いから使うわみたいな感じ
で、そう面白いよな。あ、すごいよねあれ、
うん、
いやでももうさ、その役者もそうだけど、
うん、
その制作陣がさ、
うん、
もう意地でも笑わせるぞというさ、
うん、
も
う
とにかくどんなにしても笑わせたるぞっていうさ、
うん、
強い意志を感じるよね。
まあまあこのくらいにしとかないとね、
そうですね
リスマに本編で語るところがなくなってしまう、
そうなってしまいますからね。
はい、
いやすごいなと思って、
うん
うん、もうお笑 笑いってすごいなと、お笑いドラマすごいなと
ね、
うん、
でもなんかね、コロナの中撮影してるよね、うん、あれ
そうそうそうそう、
うん、大変だったと思うんだよね。
めぐみなんてすごい大変じゃなかったあの人のそばにいたら絶対感染するぜ、うん、絶対あの人も素でやってんだろうけどな、
ほんとそうだったねでも見事にはまってた、
はまってたっていうかもう、うん、もう当て書きだよねあれもうね、
うん、
いやすごいなと思って僕見てました、
うん、
いやもうだからさ、先月ねマンダロリアンやったじゃない、
うん、
先月マンダロリアンやってあんなすごいもの見せられたら、
うん、
もう次テレビドラマ何持ってくりゃいいんだよっていう話になるわけですよ、
うんうん、
でもこういうものしかないやろ、
まあ方向性が全く違うもの
そうそうそうそう、もう野生爆弾を見せるしかないやんかあんな、
うん、
野生爆弾すごかったわねそうこれ万歳や万歳とか言いながらさ、これ万歳や、これ根元のとこまでこれ刺してこう回すねんとか、回したらこれコンパスみたいに円が描けるんやと円いらんかと
絶対あれなんかキャスト陣に好きなようにやらせてると思うんだけどね、
よね、
うん、
そうね、もうみんな半笑いなんだよ、
うん、
金鬼に金棒のあの金棒みたいなの持ってきてさ、これ、うん、これめっちゃ重いんやめっちゃとか言ってめっちゃそうこれチョキで持たなあかんねこれあめっちゃ重いとか言っておかしくてさ、
まあ
すごい、
うん、お笑いを見てる感じだったね、
うん、そうですね、もうお笑いバトルでしたね、
うん、
うん、いやすごいなと思いました僕、うん、いやもう本当にあのおすすめなんで Hulu で見れるんでね、
うん、
うん、でこれ最近のやドラマなんで多分見てた人多いんじゃねえかな、
そうね、うん、
ちょうどクリスマスぐらいまでやってたんで、
うん、
皆さんご覧になったんじゃないでしょうかね、結構話題になってたし、
うん、
すげえなっつって、稲森泉すげえなみたいな感じで結構話題になってたよね、
ね、
でもすごすぎるだろこれっつってみんな、
うん、
もうすごすぎて引いてたよね、やりすぎて引いてたよね、
どうなんだろう、原作のファンの人たちはさどう評価してるのか気になるけどね、うん、
原作ファンは結構引いてたね、
あ、
うん、あの原作版はだからあのあれがやっぱうざかったみたい、ひまわりがうざかったみたい、
あ
ひまわりとかあのハートフルなドラマが、
うん、
ちょっとうるさいなっていう感じが、
なるほどね、
個人的に僕も最終回は今一つだったんですけどね、
うん、
あのひまわりがうんぬんとか家族がうんぬんとかっていうのはいらんかったなと、
うん
うん、持って3ヶ月かとかあの辺は僕いいんですけどね、すごい好きなんですけど、うんね、まあまあまあまあいいんですけどね、今月の末、来週ですね、来週は極主夫道の特集やりたいと思ってますんで、
はい、
どうぞよろしくお願いします、
はい、
はい、以上、何のコーナーだっけ、
リスマニ告知のコーナーでし た, ーー
でし た, でした、ではここでエンディングいきましょう、
ほいほい、次回はリスマニ会ですね、
来週は極主夫道の特集をやります、
はい、
そして、まあ、今年初の収録だったんですけど、
うん、
うん、まあもう続いていくんでね、うん、これからもよろしくお願いしますって感じだね、
はいはい、
はい、では加藤と命のリスタンス3では皆様からのメッセージ、リクエスト、情報つぶやきなどたくさんお待ちしております、
直接送る場合のメールアドレスはリスタンアットマーク成田ドット FM です、
ラジオ成田のホームページあるいは、プラン B のホームページのメッセージの項目からコメントを送ることもできますので、コメントをお待ちしております、
はい、またあのプラン B のホームページの方では本日の放送の、音楽部分などを除いたり、あとこう別編集になっているバージョンが配信版として、聞けるようになっておりますので、もしよろしければこちらもお聞きください、
はい、
ただし、ね、あの音楽部分がねどうしてもあの流せませんので、そこが辛いとこではありますが、はい、
そうね、
今回のような、ね、会にとっては、うん、何か別のトークが足されているかもしれません、よかったら聞いてみてください、
はい、はい、それからまたラジオ成田にて毎週火曜日の13時台から再放送もあるようなので、
はい、
聞ける方はそちらも聞いてみるといいかもしれません、
はい、
あとねホームページのディレクターズカット版ね、最近編集さんがなんか編集の仕方を変えたらしくて、
うん、
結構違う感じになってるらしい。
あ、そうなんだ。
うん、なんかあの噂によると下ネタのオンパレードだったってこの間はなんか噂に流れてますけどね。そう、なんかラジオナリタ版に比べると相当えぐいらしいんですよ、配信版の方が。
うん、
そう、なんかねあるらしいので、ぜひぜひ聞いてみてください。
はい、
はい、そうですね、そんな感じかな。
はい、この番組はプランBの提供でお送りいたしました。それではまた来週。
来週。